こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。作りたいものがない人のための Python 入門は、宮坂真也による Python の超初心者向け入門書で、講談社の KS 情報科学専門書として刊行された一冊である。特徴は、文法を最初から機械的に教えるだけでなく、Python を学びたいが目的が定まらない人を主要読者に据えている点にある。変数、型文字列、型変換、リスト、辞書、処理のまとめ方など基礎項目を扱いながら、学習の前段階で自分に合う活用領域を見つける設計が置かれている。著者はデータサイエンスと AI 分野の実務経験を持ち、初心者に向けた発信や講座運営も行っている。本書の目的は、Python の知識を網羅することより最初の挫折を避け、学習を継続できる具体的な入り口を作ることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、目的がない学習者を出発点にする入門設計。本書の最も特徴的な点は、プログラミング入門書で一般的に前提とされがちな作りたいものがある状態を、あえて前提にしていないことである。多くの Python 教材は Web アプリ、データ分析、自動化などの完成物を学習の動機として提示する。しかし初心者の中には Python が重要そうだとは感じていても、具体的な制作目標を持てないまま教材を開き、文法の抽象性に耐えられず離脱する人が多い。本書はそのつまずきを学習者の意思の弱さではなく、目標設定の不足として扱う。したがっていきなり構文を覚えさせるのではなく、 Python で何ができるのか、自分はどの方向に関心を持ちやすいのかを確認する導入を置いている。この構成により文法学習が単なる暗記ではなく、将来の使い道に接続されやすくなる。入門書としての価値は、知識量よりも学習開始時の迷いを減らす点にある。次に、隠れた Python 適性診断による学習目標の具体化。本書では、隠れた Python 適性診断というチェックリスト形式の仕組みを通じて、読者が自分に合った学習の方向性を見つけることを促している。ここで重要なのは、診断が専門能力の判定ではなく、興味の入り口を見つけるための補助線として機能する点である。提示される方向性には、業務効率化や自動化に向く効率化マスタータイプ、ウェブ上の情報収集に関心を持つデータハンタータイプ、データ分析や機械学習へ進みたい分析探偵タイプ、発想を形にするアイデアクリエイタータイプなどがある。これにより、読者は Python 学習を漠然としたスキル習得ではなく、自分の生活や仕事、関心と結びついた活動として理解しやすくなる。初心者にとって目標は大規模である必要はなく、退屈な作業を減らす、データを整理する、簡単な仕組みを試すといった小さな方向づけでも十分である。本書の診断は、その小さな動機を言語化する役割を担っている。さらに変数化、文字列から始める段階的な基礎文法。本書の文法学習は、Python の高度な機能を早く見せるよりも、基本概念を順番に理解させる構成をとっている。目次上でも、Python を始める準備と初めてのプログラミングを経た後、変数、データ型、文字列、型変換へ進む流れが示されている。これは初心者にとって合理的である。なぜなら、プログラムの多くはデータを名前で扱い、種類に応じて処理し、必要に応じて形を変える操作の積み重ねだからである。変数を箱として理解する説明、数値と文字列の違い、型変換の必要性などは、後にエラーを読んだり自分で修正したりする基礎になる。 Python は文法が比較的読みやすい言語とされるが、それでも初心者は見た目の簡単さと概念理解を混同しやすい。本書は、最初に小さなコードを動かしながらデータの扱い方を確認することで、プログラミングを黒箱ではなく手順として捉えられるようにしている。そして、リスト、辞書、処理のまとめ方で実用コードへ橋渡しする Python の基礎で重要なのは、単独の値を扱う段階から、複数のデータや繰り返し使う処理を整理する段階へ進むことである。本書では、リスト、辞書、処理を一つにまとめる考え方が扱われており、これは入門から実用へ移るための要所にあたる。リストは複数の値を順番に管理するための基本的な構造であり、辞書は名前と値の対応関係を表現するために使われる。これらを理解すると、住所録、商品一覧、取得したデータ、設定情報のような現実の情報をプログラム上で扱いやすくなる。また、処理をまとめる考え方は、同じ作業を何度も書かず、再利用可能な単位として整理する発想につながる。初心者が文法を学んでも実際の用途に進みにくい理由の一つは、コードが少し長くなると全体像を失うことにある。本書がデータや処理をまとめる段階を設けていることは、小さなサンプルから自分なりの簡単な道具作りへ移るための足場になる。最後に、自動化、スクレーピング、分析への進路を示す学習地図。本書は入門段階の文法書でありながら、 Python の代表的な応用領域を早い段階で見せる点に意義がある。 業務効率化や自動化はファイル整理、定型作業の削減、表データ処理など初心者が日常的な不便と結びつけやすい領域である。ウェブスクレーピングはインターネット上の情報を取得して整理する発想を示すが、実践時には利用規約やアクセス負荷への配慮も必要になる。データ分析や機械学習は Python が広く使われる分野であり、将来的な学習目標として魅力がある一方、統計、データ前処理、ライブラリ理解など追加学習を要する。本書がこれらを診断タイプと結びつけて提示することで、読者は今すぐ全領域を学ぶ必要はなく、自分の関心に近い道を選べる。これは入門書としての射程を超えて専門分野を教えるというより、基礎文法の先にどのような実践が待っているかを示す学習地図として機能している。結論として本書は、Python を学びたいが目的が定まらない人、過去に入門書や動画教材で挫折した人、AI 時代の基礎スキルとしてプログラミングに触れたい未経験者に向いている。得られる実用的な利益は Python の基礎文法だけでなく、自分がどの応用領域に関心を持てるのかを早期に確認できる点にある。知的な利益としては、プログラムを単なる記号の羅列ではなく、データを扱い処理を整理し、目的に合わせて手順化する道具として理解できることが挙げられる。類書との差別化は、アプリ制作やデータ分析の成果物を最初から固定せず、作りたいものがないという状態そのものを読者像に組み込んでいる点である。網羅的な専門書や実務者向けの Python 本ではなく、学習を始める前の迷いを減らす導入型の入門書として位置づけると価値が湧きやすい。すでに多言語経験がある人や高度な分析手法を揉める人には物足りない可能性があるが、最初の一冊としては目的設定と基礎理解を同時に支える構成が際立っている。ご支援いただける場合は、宮坂慎也ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。